さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。最近ですね、ここ1週間ぐらいミュージシャンをやっているスノーさんですけど今日はすごい雪がこちらでも降りまして、うん、久しぶりにカメラマンになって、うん、もう昼から夜からずっと写真を撮り歩いてさっき帰ってきたところなんですけど、
あ、そうなんだ。
はい、うん、もう夜に入って15センチくらいはもう積もってますかね。まあでもすぐ溶けちゃいそうなので、うん、もう今日今撮るしかないと思ってドタバタ走り回って、はい、スノーでございます。
はい、半月です。うちの方は屋根とかは積もってるんですけど、
ああ、
道路はね積もってないぐらいです。
ああ、だいぶ違う感じですね。
うん、結構昼間からね、何時ぐらいだったっけな、午後すぐぐらいでもう雪になって、おおっと思ったんですけど、夕方一回雨になって、また雪混じりになっての繰り返しで、夕方からはずっと降ってたのかな。だけど、屋根とかには積もったけど、道路は積もってなかったですね。7時ぐらいの時は。今はわかんないですけど。はい、半助と。
はい、今日こっちはね、みぞれが朝から降っておりまして、
ほうほう、
それが夕方から雪になってまして、
うん、
でもね、なんか砂さが言う15センチぐらいではないんじゃないかと思うので、
それは
顔が、
少ないっていうこと、それよりも
少ないと思うんですよね。ただ、
うん、
川越に負けてちょっと悔しいとかなんで。まあでもそれなりには降ってるんですけどね。一日中なんかみぞれと雪と、なんか交互に混じりながら。
なんかでも関西方面荒れてるみたいなことをちらっと
言
った
んだけど。そうなんですよ。
うち、普通雨ですよ。
あ、そうですか。うちはね、あれなんですよ、本当みぞれ、朝からみぞれで、うん、で明日のね、夕方かが一番よく降るみたいなこと、まだこれからかよって感じなんです。
ああ、そうなんだ、まだこれから、
うん、そうなんですよ、うん、それをiPhone のウェザーニュースで見ながら、あれやこれやと、明日から3連休なので、やっぱりスノーさんと同じく。喜び回って取り回ろうかなと思っています。
私は実はちょっと初めて人に写真を撮れということを仰せつかりましてですね、
ほう、
まあ、そんな大げさなもんじゃないんですけど、
うん、
ちょっと前も言ったかな、うち母が書をしてるんですよ。
何してるって、
書、
書道
ですね。おっ
しゃってましたね、
はいはい、で、まあ、年に何回かその発表の機会があるんですけど、
うん、
なんかわかんないんですけど、今回はちょっと撮れというふうに言われて
ます。じゃあ、スノーさんが、
はい。
お母さんの絵撮られてたんだっけ、それみたいな。
はいはい、去年。
あ、はいはい。
補填がありまして。
あ、はいはいはい、はい。
うん、
いや、うちはそんなご体操なわけではないんですけど、なんか、障害学習センターみたいな、まあ、ところが私のとこにもあるんですけど、まあ、私てっきりその、なんか、書ばっかり飾ってるのかなと思って行ったら、なんと壺とかですね、お皿とか、陶器とかもあって、
うん、
結局私そればっかり一生懸命、取って帰って、えらい、まあ、母に怒られたんですけど、なんて言うんですかね、難しいですね、焼き物取るの。
ああ、そうですね。
また悩みが増えてる右です。はい。
はい。そうか。でもなんか作品取るのって面白いよね。
そうですね、本当に。うん、はい。
はい、じゃあまた、教えてスノーさんのコーナーで。
そうです。はい。
はい。
はい
はい、ということで、まず今週メールをいただいているということで、
はい、
じゃあ高野さんの方からお願いします。
はい、 メール紹介します、まず辰巳さんのメールからでね、
うん、
大丈夫ですね。辰巳さんメールです。さて三脚のお話、
はいはい、
私も三脚は重い方がいいというスノーさんのご意見通り、
うん、
昔から超重量級の三脚を愛用しています。
お、
はい、
スリックなどの有名メーカーのものではないと思いますが、うん、今となってはメーカー名やモデル名自体シールが擦れてわからなくなってしまいました。
使い込んでました。
このヘッドを取り外し雲台をスリックのバル自由雲台に取り替えてあります、
うん、
はい、
水平は出しにくいですがワンアクションでリリースして固定できるので重宝してます、
うん、ごめん、ちょっと待って、そのバル自由雲台って何、
なんだろう、読んでるの何
の自由雲台っていうのはボール雲台のことなんですけれども、うん、ボールヘッド、
うんうん、
バルってつくのはどういうことなんでしょう、ね、
わかんないね。
はい、宿題です。
はい、はい、これを利用する
商品名、
あ、はい、
あ、ごめんなさい、はい、
これを利用するきっかけは聖夜写真っていう呼び方でいいんですかね、聖夜写真を撮るため、はいはい、強風にも耐えられる重さが欲しかったのと自由に方向を変えられるという利点で20年ほど前に星の写真を撮る仲間では常識のスペックでした。
お、
昨今軽くて丈夫なカーボン製三脚が流行りのようですが、
うん、
他でなかなか手が出ません、
うん、
しかし安いものだと D300 などのしたらグラグラしていけません、
うん、
結局まだこの三脚を使い続けるのではと思います。
うんうん、
あと恋愛写真のスノーさんのご覧になっての感想を楽しみにしていますという、
はい、これはまたどっかでね、ちょっとやりましょうね、
はいはいはい、もうちょっとありまして一つコメント忘れていました、
うん、
ニコンの操作ボタンは昔からボタンの上に機能の絵柄などを直接プリントしていますよ、う
ん、ああ、はいはいはい、
はいはい、
中古などで見ても剥がれたものはあまり見受けられません、
うん、
多分コンピューターのキートップと同じように文字を彫り込んだ後で流し込みをやっているのではと思われます、
うんうんうん、
それに比べてキヤノンのエクシなどは本体の方に文字が印刷されているのにもかかわらず、
うん、
直に擦れて消えてしまうのが多いです、
うん、
はい、
私は2台のエクシを持っていますが今ではボタンの機能を目で確認しようと思っても、
うん、
機能マークが完全に消えてしまって読めません。
お
ー、
別にカバンに入れているだけでゴシゴシ擦っているわけでもないので頑張ってほしいですね、キヤノンさんという感じ
で。ね、キヤノンの APS 機いっぱい集めてた時に、
うん、
プリントの位置がボタンから、あ、じゃないや、ボディ側からボタン側に変わってるでみたいな話をさせてもらった時のコメントをいただいて、
はい、
おります。
ありがとうございます。
はい、やっぱり消えちゃったらわかんないもんね。
これボタンの文字を再生するっていうなんかサービスはないんですかね。
ああ、でも一
回かけますよみたいな。
えらい高そうなサービスはね。
なんかあっても良さそうなもんですね。
うん、なんか昔さ、シールなんだけどさ、
はい、
紙にこう上に乗っけてゴシゴシすると貼り付く文字みたいな、
はい、ガムとかについてたり、
ああそうそうそうそう、ガムのおまけとかでもついて
た、はいはい、
あんなような感じでね、1枚500円ぐらいとかだったら買うといいかもしれないね。
でもいっぱい使ってくれた証だからね、無料でやりますみたいなね。
ああ、いやでも、本当のことを言うといっぱい使うんじゃなくてどんどん新しいの買っていくの方が嬉しいじゃない。
それはエコじゃないですね。
そうだね。あ、でもその点で言うとこの辰巳さんの三脚の使い込み具合はエコだね。
エコですね。
でもそれだけ
使い込んだら割引しますとかね。すごいいっぱい来る。
でもこんだけ使える三脚っていうのはだからそれもともとそれなりにいいものだったってことなんですかね。
うん、そうですね。
うん、
もう安いものはやっぱり早く壊れちゃうし。
そうだよね。もうやっぱいいもの買って長く使うっていうのがエコだしいいのかもしれないですね。はい。
はい。はい。では次続いて、くっちさんからのメールです。
はい。
はい。
角さん、半助さん、小関さん、高野さん、ミリさん、お久しぶり&お初でございます。ブッチでございます。
ありがとうございます。何回かご紹介しておりますが、ミクシーの方でね、コメントいただいたりとかしておりまして、私がミクシーをほとんどやらなくなってしまったのでご無沙汰しておるんですが、フォトスクランブルをトラクターの中で聞いてくださっているというグチさんでございます。
はい、はい、やっとこそ128回まで来ました
あれこれ今何回なんだ。
いや、わかんない。150
何回でした。
あ、本当ですか、ね、ありがとうございます。
あ、ごめんなさい、135回だ
135回、
はい、あ、もうちょっとですね。
はい、今日は135、はい、もうそろそろ、
ね、最新版にはまだ追いついておりません、うん、ということはこのメール読んでって、かなり後で起きて
はい、ご紹介しております。たどり着いていたら、またご連絡いただければと思います。はい。
はい。所属、出口さんが所属する若手農家の団体。
うん。
これ読んでよろしいんですかね。
うん。
はい。宮城県農村青少年連絡協議会、通称 4HC かな、のお役目だったり、確定申告の準備だったり、そして一部の要因の iPod の不調で聞けずにおりました。
あ、はい。
はい。iPod はなぜか何もしていないのに治りました。交換機かな。
はい。まだ最新版まで7回ありますので、お早めに交換していただけると。
はい。はい、
iPhone などよろしいかと。iPhone、あ、でも iPhone もうそろそろ新しいの出るから、もうちょっと。
あ、そうだ、そうだ。
はい。
128回で触れていたライトボックスの件で途方な感じのお話がございます。
はいはい、
数年前にオークションサイトにてライトボックスを探していた私、
うん、
大きさが小さいよりも大きい方が見るのが楽なのかなと、大きいのを見るとむむむ良いお値段ですなと思っていた矢先、
うんうんうん、
別目的で、見ていた同じサイトの業務用機器の項目を漁っておりましたところ、
うん、
製図用のライトテーブルなるものが目につき、
ほうほう、
価格が なんと8000円スタート。
ほうほうほう、
これはいいな、テーブル代わりにも使えそうだと入札
そんなでかいな
それ、入札後誰も入札せず落札、
うん、
送料含めて2万4000円なり
送料のが高いってことか、
うん、おう、そうだ、送料忘れていたという感じでした。気をつけなければ。
すごい、そんなでかいんだ
テーブル代わりに使えるんだもんね。
で
かい、製図用は、まあ、確かにでかいですよ、製図用紙をトレースしたり、
そうだよ、そうだよ、
レスか、
あ、
下から操作させてやると使うから
私も前、そう、ラボに行った時に、ね、座っていたテーブルがライトボックスで、
うんうん、
で、上に穴がガーンとついてるやつだったんですけど、
うんうん、
欲しいなって思ってたんですけど、
ね、あれは行きたいクラスだろう
ね。あれはね、
あ、そうか、スノーさんと一緒に仕事してたとこにあったよね、ゼロか。
いや、
あっこにもあったよね。
別なんですけど、
あのー、
いや、違う違う、高野さんじゃなくて。
あの、半助さんと、ありましたね。
あったよね。
あんな感じだと思いますけどね。
あれか。
なんかそれこそ今、入学シーズンですけど、学習机じゃないですけど、上にガーンと棚が、白い棚がガーンとついてて、うん、そりゃもう、素晴らしいライトテープがあるんですけど、
はい、ラボで使うやつ、
そうですね、あとはどこへ行ってるのかという
なんだろうね、
うん、
それこそグチさんのためな
ねえ、はい、じゃあ続き読みます。最近シノコのエクスポージャーメーターというのかな、
うん、
まあ地図系というかなんというか続きです。最近
これ続きですっていうのはここでメールが切れちゃった。
ああ、ごめんなさい。
下からで、
ね。
はい。
あ、す
い
ません。
はい。
すいません、もう一回じゃあね。最近、シノゴ用のエクスポージャーメーターというのかな。まあ、露出系となんというか、を購入しまして、
オプ
ションで安かったので大丈夫かなと思いながらの落札でしたが、
うん、
適正っぽい数値なので、ほっとした私でありました。
へ
ぇ、また、メールいたします。 今度はしっかりと確認してからお送りいたします。それではまた、とりあえず楽しく生きております。季節変わり目お体にお気をつけて今年もよろしくお願いいたしますという。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあでもこれからグッチさん大変なのかな、あったかくなってきたらいろいろね、
仕事が、
お仕事大変かもしれませんが、また頑張ってこの配信をたどり着いてくれるといいんですけどね。あと7回 iPod。iPod 頑張れ。
頑張れ頑張れ。
はい。ということで、辰巳さん、ぐちさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。はい。ということで、今週は、スノーさんの、何？
はい。
本。
本ですね。まあ、こんな本っていう。うん、はい。まあ、今日ちょっと雪景色も撮れたので、その紹介と、
はい。
はい、どんなにすごかったか。
はい。今日の大雪の成果の一部をちらっと載せていただいているのと、その本にまつわるお話。
はい。
で、後半、私の方からカメラバッグの企画、ちらっとお話ししたかと思うんですが、その、募集開始をいよいよしますよというところでお話をしていきたいと思います。はい、CM 入りました。ちょっと今のうちにおやつ買いに行ってきます。
はい、あ、おやつですか。買いに行くんですか。
はい、すぐ戻ります。
はい、
こんこん。
はい、
ただ盛りしに行きました。スキムです。ご無沙汰してます。
ご無沙汰です。その節はもうお世話にな
りました。いやこちらこそお世話になりました。
ご無沙汰してます。アンです。
あ、どうもどうも。
ビクリダオレバンダイで一緒にやってる長女のナオちゃんです。
はい、はじめまして、ナオと申します。
はじめまして、スノーです。
昨日、食い倒れ万歳の収録の時に高野さんから聞いたんですけど、はい、哲夫さんがすごいことになるらしいんですよ。
スノーさん、哲夫さん知ってましたっけ。
あ、一応知ってますよ。音楽を使わせていただいたりしましたので、ただご本人とは、ね、話したことないんですけれども。
ああ、そうなんですか。実はですね、その哲夫さんが21日にイベントの懇親会ですごいことになるらしいんですよ。
すごいことになるっていうのはどんなすごいことになるんでしょう。はい、はい、どんなイベントなんでしょう。
なんか、
はい、
自分の体にボディペイントしたりとか。
え？
いや、そのボディペイントした体で、はい、リンボーダンスやるらしいんですよ。
はい。
そう思ってるらしいですよ。
誰がひでこ、誰がハゲやねん。でこが広いだけやっちゅうわって。
そうやな。
とんでもないイベントだよ。
いや、なんか、音楽関係の方っていうのは伺っていたんですけど、そういう、なんていうんでしょう、パフォーマーでもあるんですね。
そうでした。
それはなんかすごい、ちょっといけるかどうかわかんないんですけど、見るにはっていうか、行くにはどうしたらいいんでしょうかね。申し込みとか必要なんでしょう
か。あ、クリラジのホームページのアップルのページから申し込めるみたいで。
こいつ忘れたくせに。
なんか申し込んだんだからさ。
そうなんですよ。これで私たちも全員行けることになってるんです。
はい、なるほど。じゃあフリーラジのホームページを探してみますって言われ
た
ら。
はい。
探します。
あ、待たせ。
ああ、入ってきた。ハンスケさんだ。
売ってなかったよ、食べたかったのに。もうそろそろじゃあ本編の方、
はい、
撮りましょうか。じゃあ、はい、3人揃ってんだもん。
ただ漏れしていいですか。
ただ漏れ頼みます。よろしくね。
はい、
はい、じゃあ本編入ります。
はい、
はい。
ということで、まずは、スノさんの、
はい。
ブログをご覧いただきながら、
はい。
お聞きいただければと思いますが。
はい。もう今日ね、うん、まあ、天気予報を注意深く見てれば、うん、あれだったんでしょうけど、僕としては、突然雪が降ってきてびっくりしたっていう感じで。
ああ、はいはいはい。
何でしょう、ミュージシャン活動に専念してたもんですから。
そんなハマってんの？
カメラなんか全く、はい、カメラなんて全く触ってなくて、うん、Mac もずっと、ガレージバンドが立ち上がってる状態な
ので。大気合いの発表ですね。
まあそうなんですけど。うん、で、ね、そしたら、まあ、降り始めに運よく気がついたので、うん、まあ、これはっていうので、うん、焦って、フィルムを用意して、
うん、
デジカメも用意してですね、
うん、
両方ひっつかんで飛び出したわけなんですけれども、
うんうん、
まあ、まだ降り始めはさすがに雪がね、そんなに積もんなくて、これ2時、うん、3時ぐらいかな、うん、あ、もう3時は過ぎてましたね。で、まあ、川越のシンボルの時の鐘っていうところで撮ったんですけど、
うん、
まあ、雪降ってますっていう感じなんで、
うんうん、
で、まあ、その後、まあ、ちょっとこれは市内にいてもしょうがないというので、郊外に出まして、
うん、
こう、飛行場とかあるんですけども、はいはい、そういうところでしょ。はい。飛行場ってちっちゃなね、
工場
とかあるんですが、うん、そういうところにして、うん、もう、畑が広がってるところは、もう雪が積もってきてまして、
はいはいはい。
ちょっと暗くなってきた頃に、
うん、
これはね、入間川だったかなに、うん、かかる橋なんですけれども、
うん、
向こう側に見えているのが、
うんうんうん、
で、雪景色があって、
うん、
木が立って、っていうことになるので、ここで暗くなるまで粘りまして、
うん、
写真を撮ってみました。
うんうん、
はい、これカメラあるんですけど、カメラに、かぶってるのは、毛糸の帽子、スキー帽子が、
かぶってる。濡れないようにね。
うん。これ、やっぱこれが、ベストというか、風がなければ、多少風あってもね、
うん、
傘さしてるよりはこっちの方が、
いいなら。
あ、いいですか。
なるほどね。へぇ、
やっぱ傘はこれ、横から来たりしたら、どっちにしろ、ついちゃうし、っていうか、ここがね、寒くて、やっぱり風が、風は。
忙しっぽいもんね。
実は先週も丸沼高原にも行ったんですけど、
うん、
そこより寒かったです。手袋とかすぐ濡れちゃうんですよ。こう、雪がべちゃべちゃしてるから。
うんうんうんうん、
でも、なんと三脚をいじるのが大変なぐらい冷たくて。
うんうん、
で、まあ、暗くなったので一回家に帰り、
うん、
で、ご飯食べて、何もなく外見たら、またすごい、まだまだ降ってるっていう感じだったので、
うん、
もう一回出かけてきました。徒歩で、また時の鐘に行ったら、
うん、
もう最初とは全然違うね。
そうですね。
しっかり積もってる感じだもん
ね。
がっつり積もりました、
うん。
これ結構ね、まあ、シャッタースピード遅いので雪そのもの映ってないんですけど、
うん、
直線にこういっぱいね、筋状になってるの分かると思います
け
ど、
うんうんうん、
こんな中で撮ってるやつはいないだろうと思ったら、
うん、
僕を含めて3人のカメラマン、
いたんだ。
この結構雪が降ってる中を右往左往して。
ほう。
これアイスクリームがなくなってますよね。
さすがに店じまいです。
なんか気になってたんですけ
ど。さすがに引っ込めた
んですよ、ね。こんな寒い
と。はい。そうですね。僕はこれ、例の同時シリーズで撮って、
うん、
これはまあ、露出の確認とか一応、記録用に撮っていただけなんですけど、
うんうん、
雪景色として撮ろうとしてる人はね、なんか一生懸命ストロボも使ってましたね。
ああ、なるほどね。
ストロボ使わないと、雪が止まらないので、
うんうんうん、
あれなんですよ。なんていうんでしょう。こう筋状の、ただ雨が降ってるから、
ね。はいはいはいはい。
まあ、こんな風になっちゃう
ね。うんうんうん。なるほどね。
いや、 なんか大変そうだなぁと、一言のように見せます。この雪の中でストロボを使いとか。
ああ、そっか、やっぱストロボで炊いて、雪を嫌がらせて、速いシャッタースピードで抑えれば。うん、
まあ、いや、速いシャッタースピードだと、
ダメなの？
ダメ、逆に
あ、点々になっちゃう
の？ストロボ、そうですね。いや、どっちにしろストロボの光で雪は点になるんですけど、
うん、
背景のこういう暗いところは長時間露光じゃないと映らないから、
はいはいはい。
まあ、地明かりって言いますけど、うん、街灯の光は多分、1秒とか2秒っていう光じゃない、シャッタースピードじゃないと、
うんうんうん、
まあ、感度とかにもよるんですけど。で、なんかスロー進行っていう感じですかね。
ああ、なるほどね。
まあそんな感じ。だから、まあ、ストロボをどの辺でカメラから離してたくか、カメラにくっつけてまたくかとかいろいろあるんですけれども、どういう風なタイミングで光らせるかっていうのもあるし、まあ、結構苦労してっていう感じでしたけど、お互いなんていうんでしょう、入らないように。
ああ、そっかそっかそっか。
一応、もうポジションで3カ所くらいしかないので、
ね、
お互いにそこ入らないようにって感じで、気を使いながら撮ってました
けど。そうか。それは、この間の話じゃないですけど、気まずかったりしなかったんですか？
あ、いや、いや、もう、そういうところで撮りに来る人は相当な、あれだから、もう、お互いに、ちょっと通りますとか言って、前通りますとか言っていろいろ撮ってたんですよ。
へ
ぇ、ちょっと、撮ってる時すごいブツブツ言う癖があって、なんか悪いかな。帽子にツバがあったんですよね。
うんうんうん、
で、それツバが前向いてたもんですから、そうするとなかなかファインダー覗けないんですよ。
うんうん、
なんかブツブツ。あ、邪魔だな、これ、とか言いながらやってたんですけど、もしかしてその人は自分が邪魔だと思われたんじゃないかと。申し訳なかったんですけど。
そうなんだ。そんな、独り言言いながら撮ってんの？普段。
結構、ブツブツ言いますね。
そうなんだ。
結構言いますよね。
うん。あとか、うんとか。
かっこいいとかって自分で言いながら、自分の、なんだっけ、プレビュー画面見て、かっこいいとか言いながら撮ってますけどね。
ああ、そう。そうなんだ。
へぇー。かっこいいとか、すげえとか言いながら撮ってますけど。
まあ、それくらいののめり込みようがいいんじゃないですか。周りの人は言ったかもしれないけど。
なんだね。
まあ、あと、こう、まあ、倉作り通りっていう一番街ところが、うん、まあ、こんな、ここ一番交通量多いところなんですけど、
うんうん、
まではもうしっかり雪が積もってて。
うん、
相当たくさんこれは、車が行き交ってますね、さすがにね。
うん、まあ、8時ぐらいなので。
あ、じゃあまだまだね、まだ。
結構渋滞しちゃってましたね。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、まあ。
多分送り迎えの人も多かったんだと思います
けど。ああ、なるほどね。
で、駅に。
ああ。まあでも雪降っちゃったら、ね、自然とスピードも落ちるから、渋滞とかしやすいですもんね。
そうですね。考えてみるともう結構3月の半ばだから、スタッドレスとか履いてない車も多いのかなとか、
うん。もう僕も外しちゃったばっかですよ。
あ、そう。
車検の時に取り替えちゃったんで。
ああ、そうそう、うん。僕はまだ、まあもしかしたら、あと1回くらい雪山に行こうというつもりなので、
うんうんうん、
そのままスタッドレスなんですけど。
うん、
はい。で、ちゃんと、雪だるまも作って。
お、
でもお客さん。
なんか良くなってるのような、やっぱりスノーさんのような、ちょっとなんか今回微妙な感じの雪だるまですね。
でもちょっとスノーさんの作風、今までの作風とはちょっとなんか毛色が違いますよね。
いや、もうこれで10時近かったんですけど、
うん、
やばいから。 もう収録に間に合わないやと思ってなんか慌てて作ったっていう
のそうなんだ。
ありがとうございます。
目合わせて作りました。
いや、でもこれかっこいいな、写真。
いいですね。光がいるの。
そうですね。あの、駒犬があればよかったんですけど、一応、ヤシロ、あの、忍者なんですけどね。
うん。
駒犬はいませんでした。
ああ、そうですね。
っていう感じで、まあ、うん、今日は、まあ、一日、あの、フォトグラファーをやってた私なんですけど、やっとミュージシャンからフォトグラファーを
今日、撮ってきた。
そうなわけです。はい。で、まあ、ちょっとやっと本題に入れるんですが、
うん、
だいぶ前に、あの、妻がカメラは病気っていう本を借りてきて、っていう話をして、
うん、
全くこんな本借りやがってみたいな話したんですけど、
うんうん
読んでみたらですね、
うん
まあ、大変申し訳なく、あの、ワクシュン造成説、田中長徳先生には、あの、大変申し訳ないと謝りたい。とっても面白くてね。
あ、面白いんだ。
あの、ちょっとイメージが違ったのは、あの、いつも田中長徳さんともう一人、こうね、対談とかでカメラ雑誌でやっているのは、あの、瀬川さんっていう方なんですけど、
うん、
その方だとなんかこう割とライカ寄りのクラシックカメラの、うん、本当に対談になっているんですよね。
うんうんうん、
なので、ああ、それだったらいいやと思ったんですけど、
うん、
この、実はね、この、ワクシュンゾー先生ですね、
うん、
推理小説家、
うん、
有名ですけど、
うん、
あのもう、くろうと裸足っていうか、まあ、くろうとって言ってもいいぐらいな、
うん、
こう写真家としての活動もあるし、
うん、
あと僕知らなかったんですけど、弁護士さんでもあるんですね。
へ
ぇー。手、荷物は、すごい人だっていうのをこれ本で読んで、
うん、
で、びっくりしたんですけれども、うん、田中長徳さんは、その自分の、なんて言うんでしょうね、エッセイかなんかかな、うん、まあ、取材のために、あの、バク先生はすごくカメラをたくさん持ってる写真集を出してるっていうので、
うんうん、
まあ、取材を申し込まれて、
うん、
京都だとそうなんですけれども、
うん、
あの、行かれたと。その時の、あの、対談で、バク先生の、
うん、
あの、カメラのコレクションじゃなくて、
うん、
コレクションの話かと思ったんですよね。
だから、も
うちょっと思い出したんですけど、
うん、
コレクションじゃなくて、バク先生が写真を撮るために集めたカメラっていう、そういう切り口で、
うんうんうん、
話が進んでまして、
うん、
ですごく、あの、ためになりました。ので、皆さんにもご紹介っていう感じ。
うん、
ねえ、これなんとね、ダウンロードして読めるんですよね、今ね。
え？
まあ、本屋さんにとっていいかどうかはわかんないんですけれども
、
はい、あの、ダウンロードして読めます。読める、まあ、多分お金払うことになるとは思うんですけれども、
うん、
あの、なんていうの、サイズ 1.1 メガバイト。ね、楽天かな、楽天ダウンロード。
へぇ、そうなんだ。
まあ気軽に読めると思うんですけれども。
うん
うん、で、まあ、田中先生も、その、うん、そういう、いつもは、
うん、
あれですね、もう、コレクターっていう形で、
うん、
対談って形で言ってるんですが、
うん、
今回は、まあ、コレクターじゃなくて、写真家ワクシュンゾーとの対談っていう感じにならざるを得なくて、
うん、
まあ、かなりいろいろ苦労してるんですよね。
うんうんうん、
自分の土俵に引き込めなくて、
はいはいはい、
そういう、そういう、まあ、あの、語りの中の、こう、いろんな、あの、後でリライトしてるところでね、
うん、
自分の気持ちとか書いてあって、なんて言ったらいいんでしょう。あの、非常に読み物としても面白いんですけど、
うん、
ひっくりって、あの、ワク先生の、こう、カメラの、まあ、機材の豊富さと、
うん、
あと、カメラに対、写真に対する、あの、写真を撮る道具としてのカメラの、
うん、
考え方っていうのは、
うん、
ものすごく理路整然としててですね、
うん、
まあ、プロ以上にプロ意識っていう感じだったので、
へ
なるんですが、まあ、全部言ってしまうとあれなんで、まあ、一旦ほんのわずかな部分、特に最初田中先生がもうずっと曲げてたんですけれども、
うん、
カメラとか、うん、カメラバッグとか、すべてに、あの、重さがわかるようになってるんだって。レンズとか。フードも何グラムって書いてある。フードとかフィルターとか。あの、カメラがもうかなりの数あるんですね。まあ、100台。
うんうんうんうん、
それがすべて、あの、重さがわかるようになってるっていう。
なんか、書いて貼ってあるとかそういうこと？
他書いてあって、うん、書いて貼ってあるのと、あとリストが作ってあって、うん、例えば今日はどこどこ、まあ、例えば、神戸なら神戸、まあ、あの人は自然なんですけれども、まあ、神戸に行こうっていう話になるじゃないですか。
うんうん、
こうところがあって、こういう建物があるから、それを撮るにはっていうところで、まあ、下調べをして、
うん、
まずフォーマットを決めるみたいなんですよ。
うんうんうん、
ブローに撮ろうかとかって、で、決めたら、じゃあ、レンズは、フィルムは何で撮ろうとか、レンズは何でっていう風に、こう、計画を立てていって、
うんうん、
で、その時に、持っていける量っていうか、まあ、言いますか、一人で持っていって、しんどくない重さ、機材になるように、考えるための、その、資料。下調べ
ですね。重さ。
重さが、もうそっから入りますか。あと、その、こう、すべての、ちょっと特殊なね、あの、カメラも使っているし、うん、非常に高価なレンズとかも使われているので、
うん、
あの、こう万が一操作が、失敗すると間違えると、
うん、
壊れて動かなくなるっていう、まあそういう、特にシノゴのレンズなんかはそういうのがあるんですけど、
うんうん、
先にシャッターを閉じてから、チャージするとかね、そういう手順が決まってるんですよ。
うん、
それいちいち、そこにこう、紙を貼って、
うん、
1番、2番とか書いてあって、
うん、
田中先生曰く、まるで NASA の、マニュアルのようだって言って。
ああ、はいはいはいはい。
絶対間違いが発生しないような、そういう、色整然とした、まとめ方のマニュアルといいますかね、
うん。
カメラにそういうシールがついてたりして、
うん、
っていう、そういうところでもう田中先生びっくり仰天なんですけれども、っていうところからもあるんですが、僕もそれ見て、読んでね、本当ほんとびっくりしました。
うん、
こんな考え方ってあるんだ、とか。
うん
で、結局、さすがに、こう、売れっ子の作家でもあるし、まあ、弁護士さんっていうのもあるんですけど、
うん、
なんでそんなことするかって言って、時間がもったいないから、
うん、
なるほど、って言うんですよね。取りに行ける時間はそんなにないので、
うん、
その近い時間の間に、どれだけきちんと取れるような、
うん、
するかっていう、
うん、
全てはそこに通じるっていう。
うん。
それで、プロ以上
か。そんな重さとか、そういうので、こう、機材を選ぶとか、そういうことをしたことってあります？
いや、逆ですね、僕ら。結局、一回も使わなかったものとかでも、重いと言いながら持って帰ってきてます。
はいはいはいはい。うん、
まあそういう風に論理的に考えられるってところがね、
うん、
もう全然こう頭の構造が違うからっていう、
うん、
なんですけど、そもそもなんかまあこのこぼれ話に書いてあるんですけども、
うん、
マクセンスは推理小説家になるために弁護士になったっていう、
うん、
そういう人だね。書きたいからっていう話だった、そういう法廷ものの話を書きたいので弁護士になってみたっていう。
なるほどね。
なってみたってなれるんですね。すげえ。
写真もそのなんか小説書く上でっていうわけではないんですかね。
あ、なんか写真は好きみたいですね。
好きでっていうことですけど、よくね、推理小説でもね、コロンボじゃないですけど、写真っていうのは題材にあるからかなって今一瞬思ったんですけど、まあ、それは好きだからですかね。
いや、でも、風景写真は好きなんじゃないですかね。
おー、なるほど。
本当に、なんていうの、まあ、オーソドックスに風景写真っていう感じなんですけれども、まあ、本当にそこら辺の、まあ、僕なんかが撮るよりはずっと綺麗に、金閣寺の写真とか載ってましたけど、綺麗に丹精
と。え、何この本に載ってんの写真？
若干ですけどね。田中先生と枠先生のそれぞれのスタイルで本、それぞれの、写真もちゃんと。
あ、見れるんだ。
見れるんです。
へぇ
で、まあ、田中先生は、最初はひたすら、枠先生の、そのね、
うん、
あれに押されちゃってて、たまげになったんですけど、まあ、後半の方でだいぶ元気になって、いろんなそういうクラシックカメラの、中古カメラの魅力みたいな話を、一生懸命枠先生に、語ってまして、マーク先生全然その中古でって手に入れたことはないみたいなことを言ってましたね。
全部サラで買ってんだ。
そうですね。もうワク先生ぐらいになると、カメラ屋さんが、
お届けに。
そう。例えばまあ、ね、ああいう、向こうのものを扱っている代理店から直接、先生、こんなカメラが今度出ましたけど、こんなレンズ出ましたけど、と思ってくると、嵐で。で、まあ、京都に住まれてるところで、僕の知ってるカメラ屋さんなんかもちょこちょこって出てきたり、とね、やっぱり京都にも、古道具屋さん系のカメラ屋さんがあるんですよね。
ほうほうほう。
古道具屋さん系って言っても、安い古道具屋さんじゃなくて、例えば、お茶の道具みたいな、高いものだと、はっきり言ってね、そこね、一元さんお断りなんですよ。なんて言ったら、で、僕も、あ、そこ行ったことあるよとか思って、昔住んでた時に、確かに、その時に、すごい古い、なんか、高いカメラばっかりあって、全然手が出なかったんで、すいません、もうちょっと安いのないですかって言って、うちはそんなの扱わないからって言われたんですけど。
ああ、そうなんだ。すげえ。
あ、そこに違いないとか。まあ、そういうちょっと個人的な、思い出とか、リンクするところがあって非常に面白かった。ですが、その後半いろいろなカメラのね、楽しみ方とかいうのが、田中先生がいっぱい書いてあって、で、はっきり言って僕、そういうの全然興味ないっていつも言ってたんですが、田中先生に魔法をかけられまして、
ええ
田中超徳先生の魔法がかかりました。注文を聞いてしまったんで、聞いちゃったみたいで、で、これ、ここに2台カメラがありますね。右側のこうキャノレットっていうやつが、だいぶ前に買いましたって言った
ら。何百円のやつでしょ？
はい。
はい。
で、たまたまこの本を、電車の中で読んでたんですけど、仕事で出かけた時に、帰りに新宿の、中古カメラ屋さんがあるんですが、そこをいつも寄るんですよ。買うつもりは全くないんだけど、とりあえず寄るっていう感じで。売っちゃったらですね、キャノネットが、あるわけなんですよ、ジャンクの入れ物の中に。
マジで。また安くゲットなの？
そう、それなんですよね。まあ、でね、いや別に同じものあるからいいじゃんと思ったんですけど、まあ今持ってるやつが、使ってるうちにちょっとシャッターダイヤルが動かなくなっちゃって、25分の1秒よりかな、60分の1秒か、より、高速シャッターしか使えなくなっちゃったんですね。
ああ、遅いのが取れないの？
遅いのが、遅い方に回らなくなっちゃったもんですから、
いつか
レンズを分解して、直そうと思ったんですけど、 道具そのものは結構高いんでね、3000円とか、
うん、
アニメ回しとかいうやつだけでも3000円ぐらいしちゃうんで、
うんうん、
760円のカメラに3000円の道具買うのかなっていう、
うんうん、
それね、あれだと思うけど、でジャンプのところに見たら結構綺麗で、
うん、
しかも1000円っていう値段がついてますね、
うんうん、
で、あ、1000円か、とか。で、ちょっと触ってみたら、うん、なんかすごくスムーズなんですよ。今使ってるやつより。
ほうほうほう。
で、中開けたりし、蓋開けたりして、こう、いろいろ、すべて、知ってるところは全部いじったら、
うん、
全然問題なさそうだったんですね。
ほう。
で、距離計も、前のやつは距離計がちょっと狂ってたんで、
うんうんうん、
自分で直したんですけど、
うん、
まあ、今回はもう距離計もバッチリだし、あと、うん、なんていうの、非常に、まずもう、見た目完全に綺麗だったんで、
うんうん、
これは買いだと。
うん、
3000円の3000円出して、こう、ね、カニ目回しとかこう買うよりは、
うんうん、
なんだという、田中先生が買えと、先生に説得されまして
。説得
これ何かの縁ではないだろうかというので、感じてしまった。
これでもなんで1000円なの？なんか、はい、おかしいとこ。
いや、全然問題なさそうな感じだったん
で。そうなの？だってこのキャラネットって前、はい、僕どっかで見たとき結構高かったよ。
本当に？まあそうなんですけどね。
うん、
まあまだ杉があるんで、杉がありますから、
ね、うん、は
い、ちゃんと。落語のようなオチなんですけど、
うん。
で、家に帰ってきて、磨きまして、
うん、
で、ストラップもつけまして、
うん、
このストラップね、真田紐ってご存知でしょうか、
うん、
真田幸村が売って歩いたという、真田紐なんですけど、これ、上田城に、去年の年末に遊びに行った時に、はい、
うん、
はい、買いまして、
うん、
ちょうどストラップにちょうどいい幅、
うん、
長さでね、これはニコンの FM2 にもつけてますけれども、
うん、
オスです。はい。切った端だけほつれてくるので、そこだけなんて言うんでしょうね、なんとかすれば、
うん、
僕はパーマ、そうですね、かがって、僕はパーマセルテープで貼っつけちゃったんですけど、
うん、
で、非常に嬉しくてですね、
うん、
使い始めたんですけれども、
うん、
使ってるうちに、フィルム初めて入れた時に、
うん、
巻き上げたけど、もうシャッターは、降りないっていう現象が時々あって、あれ変だなって最初の10コマぐらい。
うん、
そしたら、巻き上げた瞬間にシャッターが消えるっていうのがあって、
ほうほうほう。
なんだこれっていう感じだったんですけど、まあ1000円だしね。丁寧に扱ってもいいのかなとか思って。
うん、
で、1本取り終わったんですが、
うん、
で、1本取り終わって、出して、次の1本を入れてみたら、
うん、
もうシャッター降りなくなりました。
ああ、そうなんだ。
巻き上がるんだけど、シャッターは降りないっていう。うん、結局ですね。
うん、
本しか撮ってないんで、
うん、
1000円、1本1000円のカメラとして終わった。
へぇ
プロセスみたいな。
でもなんかすごい綺麗ですよね。
うん、綺麗綺麗。
あ、そうなんだけどね。そうなんだけどね、手元に2台同じカメラがあって、しかも出ないっていう。
これちなみに2台並んでるのはどっちが1000円なの？
ですね。あ、これはね、ストラップがまだついてない方ですね。
上の方。あ、上の方なんだ。
1000円。下は700円です。
これ、いいとこ取りで1台にならないんですか？
あ、そうそうそう。
まあ、
そういう。
そうしたいですけど、
うん、
やっぱり工具が必要なので。
じゃあ、あれですか、スノーさん、また道具を買いに行ったつもりで、そこの新宿のカメラ屋さんに行って、同じようなものがあったら、3代目のこれをゲットされるんですか？
キャノネット博物館できそうだね。
そうですね。可能性はありそうですね。
いや、道具買うより、それの方がいいとかってまたおっしゃって、
また
ね。
本当に全く。
いや、でもこれで、2台で2000円してないってことでしょ。
うん、あ、そうなんですね。
本当 撮れなきゃしょうがないけどね。
もうちょっと楽しみたいですよね。でもなんもなんもですね。
一本1000円っていうのはすごく悔しいですよね。
いやーでもこれ1000円だって1000円だったらなんかあるっしょって思うじゃん。ジャンクのとこで見たら1000円で取れると思わないもんね。
そうなんですよね。
部品取りとかさ、そんな目的 で部品取りにしてもさ、こんだけ側が綺麗だったらもうちょっと値段しそうな気もするけどね。
もしかしてね、まあそんな手間をかけるとは思えないけど、でしょ、ソニータイマーじゃないけど、一本、とりあえず一本ぐらい取れるようになってくればいいんじゃないみたいな、そういう直し方をされてる。そんな器用なことできると
は思う。できない、できない。ああ、ね、いや、1000円だったら俺も買ってたな、きっと。
なんかね、あの、前のやつは2本か3本取れたので、
うんうん、
もうちょっと取りたいなと思っている矢先に、あの、動かなくなっちゃったので、
うん、
今度のはね、なんか、うん、本当もうちょっと取りたい。余計もうちょっと取って
る。あ、なるほどね。それは、現像したの？
あ、まだしてないかな。まだですね。
ああ、そうなんだ。じゃあそれ取れてるかどうかわかんないってこと？
あ、でも多分取れてるとは思います
よ。あ、そんな感じな
の？うん。最初のうちはとりあえず。
うん。
裏蓋開けてね、見てればわかるので、ちゃんとシャッター動いてるとか。
ああ、そっかそっか。
そこら辺はわかるので。
なるほどね。あ、まあでも、こんだけ綺麗だと、まあ、使えるようにしないともったいない気がしますけどね。
まあ、うん、完全に田中先生のペースに、はい、出てしまいました。
はい、ということで、はい、そもそも本がきっかけで2代目同じもの買っちゃったよという話でございました。はい、はい、後半は私の方から、カメラバッグ見せてね企画いきたいと思います。前にちらっとお話しましたが、カメラバッグ、あれ番組中に言ったよね。番組終わってから言ったのかな。
はい、いや番組中だったような気が
言ったつもりなんですが、改めて話をしたいと思います。皆さんのですねカメラバッグ写真を撮って見せてくださいと。で中に入っているものこんなもの使ってるよっていうようなことで、ご紹介をいただきたいなということで、また前は何でしたっけ、美味しいもの選手権、
はい、
やりましたが、
まあ、あれはカメラブレ
あ手ぶれしないぞ選手権、
はい、
そうだ美味しいものそっか嬉しないぞ。美味しいものじゃないと別に、ね。の、まあ、第2弾というか、まあ、リスナーさんも一緒に遊んでもらえればということでですね、カメラバッグ、見せびらかそうよ選手権、選手権じゃないか企画でございます。まあ、これ一つ設定があります。あるもの全部、こう、並べるのも大変だと思いますので、1日と言っても24時間っていうつわもの的な時間ではなくてですね、
はい、
まあ、通常朝出て、 日暮れまでどっかに、好きなとこに行って写真を撮っていいよと、そういう時間が撮れましたとなった時に、まあ中には3つも4つもカメラバッグをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますので、まあ日中1日出て出歩いて撮るんだったらどこに行くか、どこに行って写真を撮るかっていうのと、どのカメラバッグを使うかっていうのと、それにどんなものを詰めて持っていくかみたいなのをですね、何枚か写真を撮っていただいて、メールの方でですね、ご説明と一緒に送っていただければということでやっていきたいと思うんですが、送ってくださいって頼むだけでは申し訳ないので、とりあえずパーソナリティ全員に小出しにしてご紹介していきたいと思いますので、その間にですね、お時間のあるときに皆さんのカメラバッグと機材とかですね、小物なんかも撮っていただいて、私だったらこういうところに行ってこういう機材を持ってこんな写真撮ってみたいと思いますみたいなメールをいただけたら嬉しいなということで、カメラバッグ見せてください企画でございます。で、私なんですが、設定がありますと言いながら設定全く何も考えてなかったんですけどまずカメラバッグ、これはカモヤンさんからいただいたカモヤンドンキでございます、
はい、
1枚目真上から撮ってみました。で2枚目開けてみました。で大きさが分かんないといけないので中に iPhone を放り込んであります、
はい、
映っているのはフォトスクランブル。
なるほど、
ちょっと反射して見づらいから、ね、フォトスクランブル出してみました、
はい。
で、3枚目がね、もともと自分で持ってた半助ドンキでございます。
あ、はい、若干大きさ違うんですね。
うん、あの中の iPhone で比べていただくとお分かりかと思うんですが、だいぶ小さいね、
うん、
これ F なんだっけ、 F1 でいいんでしたっけ、この大きいやつ、
F1X だっけ、 F1 でしたっけ、
F1、F2、F3 かなんかで大きさがどんどんちっちゃくなってくるんですよ、はい、確か。で僕のこの3枚目のもともと持ってたドン、はい、今日は F2 のはずなんですよ。
はい。
で、スノーさんのがこの F1 のサイズだっていうのは知ってたんですけど、
はい、
カメラバッグを見に行った時に、ちょっと大きいかなっていう気がして、まあ、ちょっと値段が高いっていうのもあって、ひよって F2 にしちゃったんだけど、
はい。
これ、見てもらうとわかると思うんですけど、レンズ入れる、これ、コンパートメントって言うんだっけ、
ですかね、入れる中敷きにと言いますか、
うん、これ入れると要は iPhone 入れてる部分に、
はい、
もう一台のカメラをレンズを外した状態でボディだけの状態にしてそこに突っ込んで2台持っていこうとすると、1つはぶら下げて1つはここにボディだけ突っ込んでっていう形で持っていくような感じになってですね、で結構急急だったんですよ。うん、で、やっぱ大きいのが良かったかなとか思ってた時に、あ、でそういう話をしてたんですよね、多分番組でね。うん、で、まあ鴨屋さんの方から声かけいただいて、タンスの中で眠っているのがあるからいかがですかっていうことで、いただいたのはこの2番1個目の F1 なんですけど。
F1X が、あの、バリスティックナイロンですか？
うん。そうです、そうです、はい。あの、僕が自分で買ったのもそうだし、いただいたのもそうです。
あ、なんか、F1XBB とかいう、そういう名前になりますから。
なるほどね。
はい。
うん、で、これ、大きさは、やっぱりね、二つあるから、なんか撮る状況によって使い分けるかなと思ってたんですが、もうこれ使わない、ほとんど小さい方は。
ああ。
もう、さっきの、スノーさんがね、使いもしないもの持ってて持って帰ってくるというお話がありましたけど、僕も、まさしくその口でですね、 なんかこういうのもあるかも、こういう撮り、こういうの撮りたくなるかもって思うとレンズどんどん突っ込んでるんですね。
ね
え。で、いろんなものをこう突っ込んでるので、大きいに越したことはないという感じで、もうほとんどこのカモヤンドンキばっかり使っております。で、4枚目が2つ並べてみました。大きさの比較。なんか、この横についてポケット1個以上、ちっちゃいのかな横幅で言うと。でも、自分が使ってた方、すすけちゃってて、色が変わってんのね。ほこりや汗や雨や何やで。これ、洗濯機入れて洗ったら大変なことになる？
ダメです。
あ、
キワ。
あ、ダメ？ダメなんだ。
ちょっとやったことないですね。
なんか、後でボロボロになって色々で、なんかこう、クッションがボロボロになって出てきそうです。
ああ、そうか。
うん。まあ、あまりやんない方がいいですよね。
まあ、いや、なんか思いっきり洗いたい感じで並べたらね。
やっぱ手洗いですかね。僕、風呂に沈めて洗ったことはありますけど。
あ、本当。綺麗になる？
あ、な、うん、多分なったんだろうと思うんですけど、風呂の水はめちゃくちゃ汚くなりました。
へ
ぇ、どす黒くなりました。
あ、そりゃそうでしょうね。
あの、干すの大変なんで、ね、夏のお天気いい日に、丸一日できるように朝早くから。
ああ、はいはい。じゃあ今度チャレンジしてみたいと思います。で、この空っぽの写真を撮りたくてですね、中に入ってたものを全部出したらこんなになりますっていうのが5枚目。
はい。
うん、
今度あの、ルーツのコーヒーとかは必需品なんでしょうか？
うん。あ、これは、そう。あの、一本サラポン、サラピンをね、僕入れてるんですよ。
常に。
うん。あの、まあ、たまに忘れて、あ、何にもないっていう時があるんですけど、自転車のレースをついてる時に結構飲み物がね、はい、要は自販機もないような山奥でやったりするわけですよ。で、まあ、事前に大体何本か買って持っていくんですけど、要は、なんか、トラブルがあって、買い物ができないとか、あるいはコンビニがたどり着く途中になかったっていうことがあったりとか、した時のために、問題がなければ、こう、そのまま入れておく。で、なんか新しいの買って定期的に入れ替えたりしてるんですけど、なんか飲み物一本。まあ普通の水とかにした方がいいのかもしれないですけど、コーヒー好きなので、一本入れてます。で、まあ中央、いらないものとかもいっぱいあったんで、この右下の方のストラップは、あ、これ自転車見てる人は知ってるかもしれないけど、マビックカーってわかります？自転車のレースでね、黄色いマッキキーのサポートカーみたいな、
はい、
マビックっていうホイールメーカーがあるんですけど、あの、要はオフィシャルのサポートカーみたいなのがあって、で、なんか特徴的なマッキキーの車があるんですけどね、で上にホイールばっかりいっぱい乗せている車があって、そのマビックさんからもらった携帯のストラップ。お、どっかに直したんだけど、どこやったろうと思ったらカメラバッグの奥の方から出て
き
て、発見しましたという。そんな感じで結構入れっぱなしにしてるものが多くてね、あれこんなの入ってたんだみたいな感じのことがたまにあるんですが、ごそごそと出してきて、まあ必要なものをちょっと並べてみました。6枚目。バッテリー関係。と、電池とメディア。
はい。
で、メディアは
これはシャンドンで売ってるメディアのやつですよね。
シャンドンって？
シャンハイドン屋さんでしたっ
け。あ、シャンドンっていうの？
いや、適当に名前つけてるんですけど。
そうそうそうそう。
あ、私、あの、よく利用してるんで。
これは、やめた方がいいです。
あ、そうなんだ。でも私、カメラのメディアほとんどはこうですよ。でも。
あの、ね、
あの、この柄違いますけど、あの、一応、あの、有名メーカーの中、まあ、量販でも売ってるメーカーのやつですけど。
うん。あの、 この花札のやつはやめた方がいいです。
花札ですか、うん、でも一応ここはなんか相性保証みたいな感じの、うん、塗られますよ、う
ん、あの書いたり読んだりして問題があるわけじゃないんだけど、はい、めちゃくちゃ遅いです。
あー例のやつ
で容量が多くてすっごい安くて、はい、まあモーモーさんというよく遊んでもらってる人がいるんですけど、はい、あの秋葉かなんか行った時にこんぐらいで売ってるよとか言って、なんかのレースがあってちょっとメディアが心もとなかった時があったんですよ、ね、まだこんだけなくて、でああもう金もないしじゃあそれ買っといてくれるって頼んで買ってきてもらって、あ、はい、でまあ広島の方のコースでですね一周20分ぐらいかかるコースなんですよ。
はい、
でまあ、先頭から後ろの方まで取ってると次来るの20分割ってくるんですけど、それでも15分とかそれぐらいかかるわけじゃないですか。その間に、CF で取ったやつをこの容量が大きかったんで8ギガなんかだったのかな、
はい、
で、この要選手が行っちゃった後に次来るまでに、コピーをして CF を空にしようという作戦だったんですが、2ギガの CF からこの8ギガに移すのに一周帰ってくるまでに終わんなかったそれくらい遅い
かかりすぎですよね
ああもう来ちゃったじゃんって言って、まあ、そのコピーができるのがあのマーク3しかなかったからその一周マーク3使えずみたいな、大失敗をやらかして、それ以来一応ここには挿してるんですけど、
はい、
使うことはありません。
確かにあの小関さんよくね早い方がいいっておっしゃってますもんね、うん、早ければ早い方がいいって言って、うん、
これはダメです。これメディア、あれなのかな、個体の問題なのかもしれないですけど、もう僕は多分高校のは買わないと思います。はい。で、そう、これなんか皆さんの聞きたいんですけどね、炭酸が僕今非常に必要なんですよ。30D の縦位置グリップで6本。で、クリップオンで4本。で、満充電にしたものをスタートで呼び出しで10本いるわけですよ。で、なくなると予備やっぱ1セットずつぐらいと思って10本用意してたんですけど、
はい、
今やらせてもらってる仕事がですねクリポン必須な状況でして、あっちゅう間になくなるんですよね。
はい、
で、これはいかんと3回変えてギリ持ったみたいな感じ。だから12本に 30D の分入れると18本とかになるわけですよ。
大変だ。
で、まあ慌てて取り替えたりするわけじゃないですか、状況によっては。そうすると炭酸がえらいことになるんですね、カメラバッグの中で。
そうですよね。
なので、今これね、100均で買った炭酸電池のケース、上に6本、下に6本入って12本入るんですよ、1つで。で、これを2つ買ってて、一番下のが、これカバーかかってて、サラピンなんですけど、要は、今までって、これ両方に充填したものを入れてって、要は出したやつって、
はい、
こうもうカメラバッグのポケットにボンボン放り込んでた感じだったんですね。なんでこれは空になったのを分かるように別のなんかエンプティって書いてマジックで書いたやつに入れてこうとか思ってもう一個買ってきたんですけど、だけどねこれなんか傘高くてねなんかもっといい方法ないかなとか思って、
はあ、
テープで貼っちゃうとか使ったのからもうテープにあのハエ取り紙のことぐるぐる巻いちゃうとか。
あのクリップオンはあれあの580の EX2 でしょ、
うん、
やっぱり外部電源を買っちゃった方が いいですよ、仕事の時は、うん、スナップの時は、
うんう
ん、あれが
買っちゃったけどさ、あれも結局炭酸8本でしょ。
まあそうですけど、1日ぐらいは余裕で持たないですかね。
あ、いや、あの昨日届いたんですよ。
あ、そうか。多分あの1日、まあ、目いっぱいっていうか、まあどのくらい頻度で光らせるかはあれですけど、
うんうん、
まあそういうスナップ、例えば、なんて言うんでしょうね、会議のスナップとか、
うんうん、
学校関係のスナップとか、うん、とか、まあ、一日使ってても大丈夫ですよ。
あ、本当？
うん、両方使ってれば、両方っていうか、うん、常に、外部電源を挿して使っていれば、
もともとの4本入れた状態に外部電源を挿して、うん、
はい。
したら12本だもんね。
そうそう。多分それで1日はいけるはずだから、
うん、
で、あと、どっちかっていうと割と早く先に、
うん、
本体の方がなくなるので、
はいはいはい。
だから4本予備を持っていれば、
うん、
だいたい大丈夫です。
ああ、そうですね。
クリッポンに関して言えば。
うん。なるほど。いや、だからなんかこういう電池の入れ物とかさ、このメディアの入れ物とかってなんかいろいろ個性が出そうじゃないですか。
そう。そうなんだろうね。
こう見せてもらえるといいかなと思ったね。で、このメディアのケースは今のとこいいんだけど、ちょっと心もとない。違う、もう、もとない。なんかこれも、もうちょっといいものがあるのかなとか、今のところ大きく不満はないんだけども、みたいな感じなんですね。
はい。
うん。こんな感じです。で、7枚目はこんなのも入れてますというので、右上から行くと iPhone のケース。
はい。
これ外で撮るときこれ便利なんですよ。このケースに入れて、ベルトのフックかける。
うん、
普段はもうそのまま素で持ち歩いてるんですけど、外で何かするときはこれ便利なんですね。でね、その下が、なんて言うんだっけ、ディフューザー？
ああ、ストロボの。
うん。はい、クリッポンじゃなくて、まあ、マークスリーはついてないですけど、30D のポップ。
ああ、
ついてる。そうそう、あれがつけて、その上にね、パコーンってかぶせるような感じなんですよ。で、ピラミッド型みたいな前にボーンと出てきて、っていうディフューズ。この580買う前にね、
あ、
それで少しでもなんかもうちょっとまともになんないかなと思って買ってみたんだけど、ほとんど使わないです。ただ、
綺麗そう。
ただ580が何かあった時のために入れといたら、はい、30D でちょっと、カバーできるかなみたいなので、一応入れてはある感じですね。あと手袋は、これも使ったことないんですけど、これは自転車関係で、手汚れるような作業の時に、これ、いっぱい買って、いっぱいハマったから、なんかわかんないけど、そこに入ってます。で、上にケーブルは、Mac 持ってった時の通信と iPhone のケーブルでしょ、リリーズでしょ、でほとんどもう出番がなくなってるオリンパスのコンデジとレンズクリーナーと、
はい、
ハサミとこれ iPhone の三脚ゴリポット、
はい、うん、ハサミは何ですか。
ハサミはね、何だったっけかな、レースの撮影の時に何か使ったのを主催者側の中人に借りて使ったことがあって、いや持ってないといけないなぁと思ってなんだけど、なんだか忘れちゃった。
立派なハサミが。
100均ですけどね。
あ、そうです。
うん、で、まあこれ、ここいらのものが大体ね、ポケットじゃなくて、今言ったように、まあこのケーブル類とかは別だけど、手袋とかディフューザーとか、クリーナー関係とかは、この蓋に、カメラバッグの上の蓋に、
はい、
チャックを開けてポケットがあるんですよね。
ありますね、でかい。
その中にもう入れっぱなしな状態にしてます。
もうそう。もう人のこと言えないけど、これは15キロぐらいありそうな感じです
ね。なんで、まあ、 あんまり詳しいシチュエーションって考えてなかったんですけど、まあ一日出かけるぞってなったら、こんな感じで詰めますっていうのが最後の一枚ですね。はい、72-100 と、17-40 と、右上のところにエクステンダーと、その下に50の単焦点が入っている。で、左下が、エクステンションチューブでいいんだっけ？
ああ、はい。
あれと、レンズキャップとかが放り込んであります。はい、で、これ、右に入ってるのが 30D なんですけど、
はい。
さっきの、もともと僕が持ってたのと違って、短いレンズだとこうやってレンズつけっぱなしで放り込めるんですよね。
はい。
で、結構、それでもまだ余裕が見てもらうとわかると思うんですけど、あるので、こういう隙間にですね、さっきの iPhone のケースとか柔らかいようなものとか、時によっては途中で買い込んだ菓子パンとかをここに詰め込んでですね、
はい、
隙間を埋めて持ってってます。で、ポケットが前に2つ、横に2つあるので、片方にクリップオンのバッテリー、バッテリーじゃねえや、ストロボつけ、
はい、
放り込んで、で、横の空いた方は、なるべく開けた状態だけど、さっきのコーヒーとか、
はい、
雑多なもんがぐちゃぐちゃと入るようになるべく開けてます。で、手前二つがメディア関係とバッテリー関係な感じで使ってるんですけど、唯一使ってないのがこの蓋の開けた裏側。この最後の写真だと分かりづらいけど、一番最初の二番目か。開けた裏側、編み編みになってて、三つポケットがあるんですよ、
はいはい。
ちょっと真ん中白くなってるんですけど、これ、ヨーヨーさんという人の名刺なんですけどね。三つに仕切られてる編み編み。ここ、あ、一個あれだ。水準器、レベラーっていうの、なんて言っけ、泡が入ってるやつ。
ああ、はいはい。水準器ですね。
一番上の、ストロボのとこに、すごくちっこいサイコロみたいなやつ。
はいはい。
あれを、一応ここには入ってるんですけど、これも僕ほとんど使わない。入れっぱなしでしょ。この編み編みの部分ってスノーさん使ってる？
あ、若干ですけどね。
あ、ほんまだ。うん、
若干ですけど入ってます。あんまりかさばるものを入れると使いにくくなるから。
そうだよね。使いづらくなるし、そんでここの、マジックテープがえらく強力じゃないですか。
あ、そうなんですよ。
硬くてね。
そう。爪おかしくなりそうになるときは。
うん。なので、まあ、落ちる心配はないなっていうぐらい安心できるぐらい強力なんですけど、使おうとするとちょっと使い勝手悪くてね、僕もなかなか使ってない感じなんですけどね。まあ大体1日だとこれぐらい持って出かけるかなっていう感じでございます。ということで、こういった形の、各パーソナリティ、いつになるか分かんないですけど、パラパラ、紹介していきたいと思いますので、皆さんも、いや、そんな使い方しちゃいけんと、こういう風に使ったらもっと便利がいいぞというのを教えていただけたら嬉しいなと。なんかこういった小物類、こういったものを使ってるとかね、そういうのなんかあったら教えてほしいな。あ、そう。一つ、皆さんにお聞きしておきたいんですが、こうリリースとか、こうケーブル類の先っぽって、蓋してる？
蓋なんかついてたっけ？
いやいや、買って蓋がついてたりはしないんだけど、
うん、
剥き出しも掘り込んでるの。
出しです
よね。あ、いや、そうなんだ。大丈夫なのかね。
いや
でも、スノーさん大丈夫だから大丈夫なのか。
あんまりそこでトラブルっていうのは聞いたことないんだ。
ああ。なるほどね。そう、あとなんかバッテリー類、僕これケースに入れてますけど、なんかバッテリー類ってショックに弱いじゃないですか。衝撃とか与えると良くないって言いますよね。はい、でも僕今 Mark3 のこの予備電源このままポンポロポンなんだけど、なんかくるんで使ってたりするのかな。
ああ、はいはい。
まあそんなような、いろんなポイント
を
ご紹介いただければという感じで考えております。
はい。
はい。ということで、カメラバック企画、ぜひ、 写真撮って送っていただければ。
そうですね。なんか、おしゃれなカメラバッグとか、そっちの方も、いいですよね。
うん。いや、これ、ね。
楽しいカメラバッグ。
バカでかい、こういう、ごついもんじゃなくて。
いえ。
ちっちゃいのも見てみたいね。
あ、そうですね。
半日出てくるんだったら、みたいな。あ、でも今回は1日。1日。1日。昼間だけの1日。いずれ、夜中、徹夜で星撮るぞとか、雪山行くぞとか、
はい、
そんな写真集まるのかどうかわかんないですけど、いろんな形でお届けできればと思っております。ということで、お届けしましたのは、ハスケと。
はい、スノーと。
はい。今使ってるバッグがどうも奔走禁止なんじゃないかと、しているとか
ね。なんだそれ。高野さんにもぜひと、森ガールにぴったりな、コスチュームのバッグを見せていただきたいと思っております。いいでした。
では、また来週。